ちゃんの絆通信。毎月第1、第3土曜日のこの時間は大ちゃんの絆通信をお送りしています。ご一緒いただくのはお墓の全城山の南山大輝さんです。大ちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組はお墓の全城山の提供でお送りします。話をしていただけるんでしょうか。
はい、ね、先日ちょっとお話しましたな、お墓参り手帳。
はい、前回ご紹介いただきましたね、はい、
そのね手帳のちょっと中身をもうちょっとお話しして、身近なね、自分のお墓とか、
はい、
ご家族とか、まあ、いったものをちょっと捉えていただけたらなというふうに思ってます。
はい、
はい、
これね、まあ、パラパラとめ
くって、どうですか見て、
あの、はい、お墓を建てた日を書く欄とかね、はい、ご先祖様の名前とか家系図とかあるんですけど、
はい、
2代前、うん、おじいちゃんおばあちゃんまでは分かるんですけどね、はいはい、ひいおじいちゃんひいおばあちゃんになってくるとちょっと分からないです、ごめんなさい。
そうですね、なかなかね、家系図を全部捉えていらっしゃるお家って結構 あるようでないんですよ。
はい、
はい、でご本家さんっていうね、お家のつながりを持ってる、要はご本家直系っていうね流れでしたら、直系のあの家系図をお持ちのところ多いんです、
はい、
で、まあ、ある意味お墓っていうのが家系図と一緒なんですよ。
うん、
はい、で、あの何年何月に亡くなられたっていうとかよく書かれてるんですけども、
全部掘ってありますもんね、
はいはい、で生前のねお名前は何でっていうふうに書かれたりします、はい、で、それ以外のお家は分家をされて、分家をされた、だからひいおじいちゃんから始まってるお家とか、
はい、
おじいちゃんから始まってるお家とか、
例えば、まあ、次男さんだったりとか、は
い、そうそういうことです、はい、まあ本気がね誰が継いでるかにもよるんですけれど、はい、まあ、要はルーツっていうのはどっかにあるわけなんですよ。でそのルーツをたどっていくっていうことを、まあ、思うのはね、やっぱ誰か亡くなられた時とか亡くなられる前にね、そういうことをこう思われた時とかにやっぱなりがちなんですよね、
はい、
でそういったことはあるんですけど、まあ、自分のね、ルーツですんで家系図で一回捉えておきましょうよという、
はい、
で興味持たれる人は、除籍謄本、戸籍ね、亡くなると外されます
よ、はい、
で亡くなれたその除籍謄本をたどっていくっていうのは、直系の、だけじゃなくても身内だったら取っていくこと可能なんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、遡ってね、
まあ、戸籍謄本は聞きますけど除籍謄本もあるんですね、は
い、あります。よくね、亡くなられた後にはそのね、過去 その除籍を、まあ、するわけですけれど、
はい、
除籍した後ね、過去の手続き、過去のこうどうですか、地籍をたどったりとかして、それをね提出するような手続きもあると思うんです、亡くなった後ね。ですんでね、まあ、そういったことも含めてなんですけれど、まあ、一度ね自分のルーツを捉えられたりとか、まあ、そういったことがね、手帳の一部に書けるようになっております。
はい、
でね、自分が今いるのは、お父さんお母さんがいらっしゃって、ね、父方にも母方にもいらっしゃって、
そうです、
はい、その上にはまたさらにお父さんを、
そうです、だんだん増えていくんです
も
ん
ね。そうなんです、増えていくんです、はい、上も増えますし
下も
増えていくんです
そう
だ、子供に奥さんがついて、ね、奥さんと子供の間にねまた孫ができて、
はい、
で孫はまたね、ご結婚されて、また今度ね、どうですかね、ひ孫ができる、
はい、
まあ、これと一緒でですね、下にも当然つながっていきますし、上にもですね、今自分が存在してるのって、まあ、そういうぐらいのね意味があるんですよ。
うん、
いや20代遡ると、うん、何人だったかなっていうぐらい、
20代
ね、すごい数えられないぐらいの、まあ、これ単純にですけど、まあ、そうでないと子供っていうのはできないものですから、
そうですね、
はい、だそんだけね大切な命なんだっていうことね、自分自身っていうの
は、はい、
ね、自分を大事にしないといけないですよ、
はい
はい、まあ、それがねお墓の文化なんですけれども、まあ、それはね、確認できる場所、それとね、先日ちょっとお話しました、医師に問いかけるっていう話しましたけども、
はいはい、
ご先祖様っていう、ね、場所が、これがね、一番お墓になりますんで、
はい、
ね、だからお墓なんで医師なのかって言ったら、それぐらいね医師っていうのはそういうね、まあ、未知の世界といいますか、ご先祖様とかこう何かしらね、まあ、会えないその対象に会える場所と言われてます、
はい、
医師、
うん、なんかね、 古事記の世界にもその石がたくさん出てくるっておっしゃってましたもんね、
はいはい、もうこの歴史振り返ると石っていうのはすごいです。なんで記念碑とかって掘るかわかりますか。
いやほんまや、
長くね、やっぱりね、石って長く残るんですよ。
そうですね、
はい、国家の中にね、刺され石ってあるじゃないですか、はい、あれは前から年代を表すぐらい古いっていうことじゃないですか、まあ、それと一緒で国家の中にも石が出てくるんですけど、はい、まあ、いうぐらいね、石っていう文化はに、まあ、日本人と言いますね、日本人とは向き合える場所だっていうことなんです、
はい、
でね、まあ、問いかけをする相手っていうのが、まあ、ご先祖さんだったり神様だったりすると思うんですけど、これ実は自分の心にまず問いかけをしてるんだということなんですよ。どうありたいか、自分がね、生きてる私たちがどう考えるのか、その対象がご先祖さんであったりとか神さんであったりとかいう形になります。だから一番自分にとって重要なのは、ね、自分の血縁である方々が、亡くなられた方々っていうのがね、やっぱり思いを残してくれてはるわけですよね、自分に対しての、はい、まあ、そこが一番重要になるんで、お墓っていう場所はね、自分にとってのパワースポットだと思われますので、そういったことでね、お墓参りしていただきたいなっていう、そういうのね、内容もね、このお墓参り手帳の中には、はい、学ぶことができます。
豆知識もいっぱい書いてあります、ね、
書いてますね。
改めてちょっと人に聞くの恥ずかしいなっていうようなね、はい、基本的なことまで
ありますよ、
はい、
お墓参りに持っていくものとかね、
あ、そうそう、それですよね、
はい、ね、年間であるそういう行事ごととかね、
はい、
はい、そんなも載ってますし、
供養、年季法要とかもね、
はいはい、ね、六地蔵のこう意味とかね、
六に意味があるんですね、
はい、まあ、六道って言われてるねその6つのね世界があるわけなんですけど、
はい、
はい、まあ、そういったね、お話も載ってます。で、まあ、今からで言いましたそのお盆とかお彼岸、これについてもね説明が入っています、
はい、
まあ、何度もねこの大地の絆通信でお盆とかお彼岸についてはお話しさせてもらいましたけれども、まあ、そういうね、特別な時っていうのがどういう意味があるのか、そういったことも、ね、全部載っております。で、お盆、
はい、
お彼岸、
はい、
またこう今年ね暑い時期
そうです
来るわけなんですけれども、まあ、お彼岸でねその暑さも終わるってよく言われますけれども、
はい、
はい、春にはね春分の日、秋には秋分の日、
はい、
まあ、これはね、何も仏教の世界だけじゃなく、
う
ん、区切りの時だという、
そうですね、季節の変わる、
はい、言われてますね。そうです、そうです、
はい、
ですんでね、まあ、そういった時にこうどうですかね、こちらの側を志願って言うんです。彼の騎士と書いて志願、はい、で向こうの、まあ、世界を悲願って言うんですよ。あ、ごめんなさい、彼の騎士は悲願ですね。志願っていうのはこちら側、
こちら側、はいはい、
の騎士っていう意味、あ、そういうのがあるっていうふうに言われてます。
そういう意味なんですね、
はい、そのね、まあ、区切りの場所っていうのが、まあ、そういうね区切りのタイミング、
はい、
はい、
あ、そうなんだ、
いうふうになってます
んで、知らなかった、
はい、
春分の日とか秋分の日の前後7日間とか言いますよ ね、
前後3日で、
あ、前後3日で
1週間7日間、
前後3日で7日間がお彼岸、
はい、お彼岸、はい、でお盆はね、まあ、お盆はね、関東と関西とはちょっと時期が違うようです。
あ、そうなんですね、
はい、旧暦と、まあ、今のね暦とで違うようなんですけど、まあ、8月のねここら辺は13ぐらいから始まって、
ね、
16ぐらいに終わるっていうふうに言われてます。だ、まあ、迎え盆とかね送り盆とか言いますよね。で、お家に提灯をつけて、
はい、つけます、
ね、お墓から帰ってこられるご先祖様を迎え入れるということと、で、まあ、送る時にはね、逆にお墓の方にね提灯なんか昔はつけてました。で、地域によってはまだつけてるところもあります、はい、
これがまあ印というか、ここですよ、
迷わないようにです。でね、ナスの牛と、
はい、足をつけてね、
キュウリの馬ですかね、
はい
はい、それに
乗って、
乗って
帰ってくるのは早く帰ってってやつですよね。
そうです、そうです。で、向こうにね送るときには、
はい、牛に乗って
ゆっくり帰られるという、
はい、
まあ、そういうようなね、ことになっておりますね。まあ、そういったこともね乗ってます、はい、すごく宗教的にもね、いろんなこう宗教的なお話も載ってますので、
大体こういうのね、おじいちゃん、はい、おばあちゃんとかが教えてくれるんですけど、
そうですね、
私はね同居してたから教えてもらいましたけどね、はいはい、今なかなかね各家族が多いから教えてくれる人がね身近にいないんですよ。
だからね、結構こうね、そういったことを邪魔くさがったりとか、まあ遠いからっていうことでね、なかなか会えなかったりする、
はい、
いうことで学べてないっていうことがあると思うんですけど、まあ、ちょうどね本当、まあ、私は40代 で、おじいちゃんおばあちゃんがまあいつもねお墓参りとかそういったものを皆さんされてると思うんでね、なかなか、はい、次の代の方は分からなかったりするんで、
ですよね、
まあ、こういった、ね、手帳なんか見ていただいて分かるようにしております。
わ、は
い、
かりました、はい、このね、大ちゃんさんがお作りになったお墓参り手帳、
はい、
これはどこでゲットできるんでしょうか。
私どものところに来ていただいたら
わかりました、は
い、
ぜひ、
ね、ご相談ね、はい、いただいたらお渡ししております、
はい
はい、
これね皆さんね本当にためになる情報入ってますのでぜひゲットしていただきたいと思います。さあ続いては大ちゃんの、はい、お墓豆知識コーナーに参りましょう、はい、今回はどんな豆知識でしょうか。
そうですね、まあ、あのねお墓参り手帳の一部にも載っておりますけれども、はい、あのこの度のね6月の先週、先週月始めに入れさせていただいてね、よく書きますとあの就活、
あ、はいはい、
終わる活動とかって言うんですけど、
はい、
まあ、就活というかあの要はね皆さんのあのねそのもうシニアライフって言いますかね、こう高齢者の中で考えていかなくちゃいけないようなこととかそういったことね悩まれてることたくさんあると思うんですよ、
はい、
そういったことをね、まあ、エンディングノートとか、マイウェイノートとかあるんですけどそれをね整理しながら、まあ、最近でしたらお墓じまいだけじゃなくてお墓じまいとねお家をしまわれなくちゃいけない、
お墓じまい、はい、お家をしまう、
はいはいはい、お墓をね今まで祀ってこられたお墓を、まあね、もう自分で見る人がいないからということで、はい、しまわれなくちゃいけない。
うちもね、はい、母方がね姉妹女の子しかいないんで、はいはい、もうおじいちゃんの苗字を継いでる人間がいないから、はいはい、このお墓は私らがお墓参りできひんくなったらちょっとなんとかせなあかんなってちょうど言うてます。
で、そういった方々がね、
はい、
まあ、今までお祭りされてたお墓ってある場合は、お骨をねあげさせていただいて、で、あのお墓撤去させていただいて、はい、で、新たに永代供養という形であのお寺様にも、
は
い、ずっと祀っていただく
と、お寺さんに預けるというか、
はい、お寺さんに預ける場合もありますし永代供養のお墓とかもあります、
はい、はいはいはい、に移すということですね、
はい、
で墓ね墓石も墓石できちっと供養していただいて、はいはい、撤去ってことになるんですよね。
でまあね、生きてる間ねお参り行かれたらいいわけですけれども、
はいはい、
行けなくなってもちゃんとお寺様が見ていただけるという仕組みになっております、
はい
はい、そういったものもねあのこの度あの、農協さんと一緒に高坂の方でまた安らぎの里という形で永代供養箱作っております。
永代供養箱、はいはい、
個人用家族用、合同用とあります、
はいは
い、まあ、そういったものもありますので、ね、また詳しいことはねお問い合わせいただけたらと思います、
は
い、
なんとか継ぐ人間がいないよという方はそういうのも大ちゃんさんのところにご相談に行けば、はい、教えていただける。
だからね供養に関するわからないことは、はい、そういった形であの相談会もやっておりますので、
はい、
いつでもお越しください。
ありがとうございました、はい、今回もためになるお話をたくさん
ありがとうございました。
大ちゃんの絆通信本日はこのあたりでお別れです。次回は7月1日のこの時間にお会いしましょう。大ちゃんさん今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はお墓の全城山の提供でお送りしました。